それではここで本日の町人をご紹介いたします。舞鶴市議会議員の上場和幸さん、上野おさみさんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、さて本日の放送は前半で議長挨拶、そして後半では12月定例会の報告をテーマにお話を伺ってまいりたいと思います。それでは最初に新たに舞鶴市議会の議長に就任された上場和幸さんからお話をお伺いいたします。
こんにちは、上場和幸です。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。上場さんは12月5日に議長に就任され、任期は2年間とお聞きしております。それでは議長としての抱負もお伺いしたいと思いますが、まず市議会の議長がどのように選出されるのか、そして議長はどんな役割があるのかをご説明いただけますか。
はい、議会は、議長がすべての、議事を進行することになっており、地方自治法でも議会は議員の中から議長を選挙しなければならないとされています。
あ、議長も選挙で選ばれるんですね。
はい、議長も、公職選挙法に基づいて本会議で議員の選挙によって選ばれます。新しい20期の議員の任期は平成30年の12月5日から開始でしたので、その初日に本会議を開いて選挙が行われました。
はい、公職選挙法ということは立候補や選挙活動などもするのですか。
いえ、選挙活動などは定められていませんが、公職選挙法に違反してはならないということです。また候補者は基本的には全議員になりますが、舞鶴市議会は今回から新たに、独自の考えで立候補制を取り入れました。選挙が行われる前に議員になろうとする人は立候補を表明し、全議員の前で所信表明を行うこととしました。議長として議会運営を行っていく上で、その取り組みについて議民や議員や市民に約束することになります。
はい、
その上で投票を行います。今回は2名の候補者が立候補をいたしました。
そうだったんですね。その所信表明は私たちも聞けるのでしょうか。
すみません、今回は初めての取り組みでもあり非公開で行ったのですが、今後は所信表明を市民の皆さんにも聞いていただけるように公開で行うことも検討していきたいと思います。
はい、
またその所信表明で約束したことが実現できているかどうか検証する仕組みも検討したいと思っています。
なるほど、議長の責任が問われる仕組みへと進んでいるんですね。それでは肝心となってくる議長の役割についてご説明お願いします。
はい、議長は地方自治法に基づいて議会を代表します。まずは規則に基づいた正しい議会運営をすること、またさまざまな議事が議会には出ますが、これを混乱なく整理して審議が適切に進められるよう進行しなければなりません。他にも、周辺や全国の市議会とも連携して国に対する要望活動を行うなど、活動は様々ありますが、舞鶴市議会では、昨年10月に独自の舞鶴市議会基本条例を制定しました。
はい、
この議会基本条例の中でも議長の役割が定められています。それは中立で公平な議会運営を行うこと、議会の活性化が図られるよう行動することです。公平とは議員に対しても市民に対しても必要で、活性化とは常に改革が進み市政の発展に資する議論や審議がより活発に行われるよう提案や調整などを先頭に立って進めていくことです。
はい、
そしてこの議会基本条例自体を具現化することが議長の役割といえます。
はい、ということでね、議長の役割、中立で公平な議会運営を行うこと、そして議会の活性化が図られるよう行動することということで重要ですね。ぜひとも市民の期待に応えていただきたいと思います。それでは抱負をお願いします。
はい、それでは、先ほども申し上げましたが、議長に選出されるにあたり私は、所信表明を行っておりますので、その内容も踏まえて抱負を申し上げたいと思います。
はい、お願いします。
舞鶴市は交流人口の増加や出生率の高水準など他の市にはない希望の持てる成果も出ております。しかし一方で人口減少や超高齢社会の到来、大規模災害の頻発など全国的な影響を免れない課題も山積しており、舞鶴市が乗り越えていかなければならない課題に対して議会が果たすべき役割と責任はますます高まっています、
はい、
すなわち、市民の暮らしに直接関わる福祉や教育、まちづくりをはじめ舞鶴市政を発展充実させていくためには議会で行われる審査や議論、提言などを充実させていくこと、いわゆる議会力の向上が必要です、
はい、
議会基本条例に定めている議会の活性化と議会改革はこのことが大きな目的です。その実現のために議員一人一人に十分な力を発揮できる環境づくり、そして公正で公平な議会運営の実現が不可欠であると思っています。
そうですね、公平公正な議会で市民の暮らしのために市議会議員の方が活発に力を発揮していただきたいですね。
はい、その通りです。そこで具体的な手法はまず議員の議案審査に関わる知識情報の習得環境が向上できるよう努めていきます、
はい、
これが最重要です。議員同士での勉強会であったり意見交換を工夫して実施してまいりたいと思います、
はい、
2つには議員間の協調性合意形成を高めるため全ての議員の意見をよく聞き議論ができる機会を増やしたいと思います、
はい、
それぞれの議員に主張や政治理念の違いがあるのは当然ですが、うん、その中でどうして協調性を前進させるかということです、
うん、
一方で議会の機能向上に逆行するような行為については厳格に対処してまいりたいとも考えています、
はい、
3つに議長として私からも議員の皆さんに対して積極的に提案をしていきたいと思います。今日までの経験だけでなく、議長として活動することで実感することもあると思っています。当然議論を重ね納得のいく議会運営を行っていくことが重要です。各議員のご協力もお願いしていかなければなりません。
なるほど、そうですね、
はい、それ以外にも、市民の皆さんに分かりやすい議会へと一層取り組みを進めたいと思います。議会の予算についてもその適正化や必要性をもっと分かりやすく発信できればと思います。また現在まで行っている市民の皆さんとの意見交換についてももっと効果的な充実する内容はないかなど、全て私の議長の時に結論が出せるわけではありませんが研究や調査をできるものは意欲を持って進めてまいりたいと決意をしております。いずれにしましても全ての議員を尊重していかなければならないと思っています。議会に限らず組織や団体でリーダーとして活動しようと思えば共に活動する人を尊重することが大事だと思います。
そうですね、ありがとうございます。議長は市政の発展のため議会の審査や議論を充実させる、その改革を進めるために3つの取り組みを提案されたわけですね。
はい、分かりやすく言いますと議会には市民生活に直接関わる政策や事業がたくさん提出されてきます。これを議員がよく理解しこれで十分なのか、もっといいやり方はないのか、予算は適切か、現場の声や状況はどうか、また実施された事業はちゃんと進められているかなど、チェック機能や監視機能を発揮していかなければなりません、
はい、
今までは議員個人の努力と責任でまたは会派内の協力で行うことが主でしたが、これを議会全体で力を合わせることができるようにしようというものです。その方が何倍も議会として機能が発揮されるからです。
なるほど、それはもっともなお話ですね。
はい、一方では議員はライバル同士でもあると言えます。互いに競い合うことも重要ですが、 対立傾向が強いと全体としての力が発揮されません。それを調整する機能を高めようと思っています。
はい、
また議会全体の取り組みは個人の成果や評価が市民の皆さんから分かりにくいこともあります。これも課題解決に向けて取り組みたいと思っています。
はい、一長一短もあるものをいい方向に向かわせようというのですね。議会の姿が少し見えたようにも思います。
いずれにいたしましても議会が審議を深め、行政に緊張感とやる気を与え、市政の発展、そして市民に評価される議会へと前進できるよう努めてまいります。
はい、舞鶴市政の発展のためよろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
それではここで1曲お届けいたします。舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから午後3時台は生放送、午後5時台は再放送で私長野由香がお届けしております。七子チャッタラジオ金曜日、毎週金曜日は舞鶴市からゲストをお迎えして待ち人来たるのコーナーをお届けしております。本日は舞鶴市議会議員の上場和幸さん、上野おさみさんにお越しいただいておりまして、お話の前半では、上場さんから議長挨拶をお伺いいたしました。続いては議会運営委員会委員長の上野おさみさんからお話を伺いたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、こんにちは、上野おさみです。よろしくお願いいたします。
はい、さて本日の放送は12月定例会の報告をテーマにお話を伺ってまいりたいと思いますが、その前に議会運営委員会の役割を教えてください。
はい、現在3人以上の所属議員を有する各会派から選出され、議会を円滑に運営するために設置されており、年4回開催される定例会の開催日程、本会議の進行の確認を行います。
はい、昨年11月に舞鶴市議会議員選挙が行われ、昨年の12月は新体制として初めての定例会でしたね。
はい、ご承知の通り昨年11月18日に舞鶴市議会議員選挙の投開票が行われ、今回は定数28人から2名減の現職20人、新人6人、合わせて26人の新体制で第20期の議員としての初の定例会がありました。
はい、新人議員の方々はいきなりの定例会だったんですね。何かと慣れるまで時間が必要かと思うんですが、いかがでしょうか。
そうですね、当選されてから初定例会まで2週間、その間に議会事務局の職員による1期目議員説明会で議会と議員の役割や議場での質問の仕方、委員会における質疑の在り方など議会や議員における基本的なことの説明を受けておりました。あと先輩議員に教わるなど、あれこれと忙しい2週間だと思います。
はい、それでは定例会の内容についてお話しいただけますか。
はい、12月定例会、会期は昨年12月5日から12月27日までの23日間で、初日は12月5日でした。初めて開催した本会議で主に行ったことは、議場において新議長、新副議長を選ぶ選挙を行ったり、委員会の委員の選任や監査委員の選任など議会における人事を決めました。
役職などをもう初日に決めてしまうんですね。他にはいかがでしたか。
はい、それから議会の活性化に関する調査研究を行うために議会活性化特別委員会を設置したり、市長から提出された議案の説明などを受けました。
議案の説明を受けたとのことでしたが、主だったもののお話をいただけますか。
はい、追加議案も含めてですが、議案は一般会計補正予算として歳入歳出それぞれ約3億7500万円計上されております。
はい、
主な事業として道路橋梁、そして林業農業用施設などの災害復旧費、農業用ため池の廃止、安全対策に向けた防災減災事業、また大阪府北部を震源とする地震で問題となったブロック塀、市内小中学校のブロック塀を診断して基準不適合な箇所の改修、府議会議員選挙の経費などがありました。
はい、 い。昨年も全国的に自然災害が多く発生し、甚大な被害をもたらしましたね。舞鶴市も一昨年と同様に補正予算では、災害復旧費が多くを占めていますね。
そうですね。7月豪雨は台風でもないのに、舞鶴では400ミリを超える雨を観測しましたから、今年こそ無災害でと願いたいですね。
本当そうですね。またその他にどのような議案がありましたか？
はい、それから各種会館、例えば文化会館、西市民プラザ、そして各種公園、青葉山麓公園の指定管理者の指定、舞鶴市の職員、市長、副市長の給与に関する条例の一部を改正する条例制定などがありました。
はい。
また議員提出の議案として意見書を含め5件で第7次舞鶴市総合計画に関する特別委員会の設置、先ほど言いました議会活性化特別委員会の設置、原子力防災安全等特別委員会の設置など、市長提案、議員提案合わせて議案31件で、そのうち全員賛成が25件、賛成多数が5件、同意が1件という結果で終わりました。
はい、ありがとうございます。本会議での質問はいかがでしたか？
はい、本会議での質問ですが、12月は代表質問はないので、12月13日14日の両日、一般質問に19人が立ちました。それぞれの議員があらゆる観点から質問しております。インターネット、また今月末に新聞織り込みされます市議会だよりをぜひご覧いただきたいと思います。
はい。
また今回初めて議員となられた6人の議員も全員が質問をされました。それぞれ志も新たに、市民の皆様の負託に応えるべく初めての議会で質問されたことは素晴らしいことだと思います。
はい。新たに議員となられてわずか2週間で6人の方が全員質問されるとはすごいですね。あと委員会はいかがでしたか？
はい、常任委員会は先の9月定例会で所管する事項の量的バランスも考慮して、総務消防、産業建設、福祉健康、市民文教の4つに再編したところですが、この常任委員会は議長を除く25人がいずれかの委員会に所属しております。
はい。
今回提案された議案に対してそれぞれ説明を受けた後に質疑応答、質問と違って委員会の通告はいりませんので、疑問に感じたことや理解をより深めるために何でも聞くことができます。
ありがとうございます。先ほどのお話の中で第7次舞鶴市総合計画に関する特別委員会の設置というお話がありましたが、この舞鶴市総合計画に関して伺いたいと思います。
はい、総合計画は町づくりの基本目標や戦略など基本的な考え方を明らかにする基本構想と、それを実現するための具体的な施策や事業を示す実行計画で構成されております。第7次舞鶴市総合計画の基本構想は本年4月2019年度から2026年度までの8年間で、そのうち前期実行計画は2019年度から2022年度までの4年間としております。
はい。
総合計画は市政を推進していくための最も上位に位置づけられた計画で、舞鶴市の総合的計画的な行政推進の指針となるものです。
総合計画は市政を推進していくための最も上位に位置づけられた計画なんですね。
日本は平成19年度以降、生まれてくる人の数より亡くなる人の数が多くなって、4人に1人が高齢者、まあ、65歳以上という社会になっております。
はい。
舞鶴市においても少子高齢化、人口減少は同様に進んで、将来の町の姿がどうなるのか、どうあるべきなのか、よく見据えた上で住む人がいつまでも健康で心豊かに暮らせる町をより良い形で次世代に継承していくことが大切であると考えます。
はい。
そこで市長から提出された前期実行計画では、第1編第1章心豊かに暮らせる町づくり、第2章安心の町づくり、 第3章活力あるまちづくり、第2編市政運営の基本姿勢、これらを3分科会に分け、議員もいずれかの分科会に入ってその意見を議会の意見として議長から市長へ提案するものです。
舞鶴市総合計画の基本構想は1期8年で策定されるんですね。舞鶴市がより住みよい町になるよう期待しております。あと議会活性化特別委員会は字のごとく議会の活性化を図るというように言われていたと思いますが、もう少し具体的にどのようなことをされるのか教えてください。
はい、昨年10月5日に舞鶴市議会基本条例を制定しましたが、その条例を履行するために実行計画に基づく取り組みを計画的に工程を組んで検討実施しようとするもので、大きくは市民に開かれた議会、議会機能の充実、効率的効果的な議会運営、その中で例えば市民に開かれた議会では親しみやすく身近な議会として FM 舞鶴を活用した情報発信、児童生徒の議会学習機会の提供、効果的な情報発信の提供、市民の意見を反映させる仕組みの検討、傍聴環境の充実など全部で30項目にわたって検討していきます。また第20期議員の任期スタートにあたり、新たに制定した議会基本条例に基づいて進める議会運営や活性化について、先日議会において東大名誉教授大森渉先生にご講演いただきました。いずれにしても議会や議員の活動が市民の皆様にご理解いただけるよう今後も努めてまいりたいと思います。
はい、親しみやすく身近な議会として FM 舞鶴をご活用いただきましてありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。第20期舞鶴市議会、新たな26人のメンバーでスタートしたということです。議員の皆さんのご活躍を願っております。本日のゲストは舞鶴市議会議員より上場和幸さん、上野修美さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでの放送は舞鶴市の協力によりお届けいたしました。